ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブンダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータヴェラマニシッカーパダムサマディアミ。
パーナティパータヴェラマニシッカーパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカーパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカーパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダッタナベラマニシッカーパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダッタナベラマニシッカーパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、ちょっとリラックスして聞いてください。はい、望月さん、そこ閉めましょうかね。はい、今日はなんかいろいろ珍しい方々っていうか まあ、いろんなことを説明しながら話を進めていきたいと思います。大体ね、いつも構成としては、最初に、まあ、1時間半ぐらいお話をさせていただいて、それからちょっと休憩をとって、それから、実際の瞑想をね、座禅瞑想をしたいと思います。まあ、それはもちろんその前にインストラクションをしますけども、でその後、今日の話とか、あるいは瞑想そのものについて、あるいは、まあ、私のポッドキャストとかね、聞いてくださっている人もいると思うんで、その時、まあ、いつも聞くだけで、一般とかね、来られる機会がなくて、ちょっとどうしても質問したいっていうね、事柄もあると思いますので、ぜひ、せっかくの、ね、機会ですから、この池袋は、まあ、今年からね始めて今日で4回目 で、まあまあ、去年まではずっと全部の活動鎌倉の稲村ヶ崎の一本庵だけでやってたんですけども、まあ、今年からね一月に1回は東京来ようと思って、まあね、池袋まで来たら、多くの人にとっては非常に来やすい場所だと思いますので、ですから鎌倉が遠すぎてもね、遠くてちょっとなかなか来にくいっていう方は大勢いらっしゃると思いますけども、池袋だったら、簡単にね日曜日の午後来ていただけると思いますので、せっかくの機会ですからぜひいらしてください。でお分かりのように今回からね、この第一第二和室を続けて予約することになったんで、ね、とてもちょっとスペースがあるんでね、いいですけども、はい。で来月もね、来月の、6月も、第一日曜日ですね、何日だったかなぐらいですね、同じくここ第一第二和室を続けて予約してありますので、ぜひしてください。で7月の分までもう抑えてありますから、ですから、まあ、これだけ余裕あればね、多少人が来ても大丈夫だと思いますので、皆さんの周りにもしこういうことに興味がある方がいらしたら、ぜひ、ね、参加してください。はい。それで、まあ、こういう会は、なんていうのかな、まあまあ、こちらとしてももちろん何かを提示していく、オファーしていくですけども、別にここは一方的になんか私がオファーしてそれで終わりって言ったって、それはあんまり意味ないことでね、皆さんとの交流、皆さん方からのいろんなね提示とかがあって、それでお互いに交流できたらいいなと思っています。はい。それで今日はね、さっきも最初のところでちょっとご紹介しましたけども、特別な、ね、ゲストとして、韓国の、水源さんっていう、ね、先生方が来ていただいているし、でそのご縁でね、セブンジェネレーションズウォークっていうね、っていう、アメリカのネイティブのアメリカの人たちが、いつもね 7世代セブンジェネレーションズ先のことを考えて、全てのことを決めていこう、全て生きていこうというね、そういう、有名な哲学がありますけども、それを日本で実践 していこうということでね、ずいぶん長い距離を歩かれて、でそれが今朝高尾山のキャンプ場で打ち上げになったみたい でその方々が、今回ね何人か参加されていますけども、ですからまあね、今、この会は新しい地球の会にしてるんで、単に瞑想会とか座禅会とかじゃなくて、まあ、実際やるのは瞑想会だし、まあ、実際やるのはまあ仏教の法話と、まあ、仏教の瞑想になるんだけども、それをもうちょっと、ね、広い文脈の中でやっていこうという趣旨ですので、だから大いにその新しい地球 を考えている、ね、人たち、あるいはグループ、ね、そういう人たちと大いに交流をねしていきたいと思いますので、鈴木さんもうちょっと寄ったら、大丈夫聞こえます、大丈夫、うん、はい、ちょっと鈴木さんちょっと耳の調子が最近悪くてなんかあれだって読んで はい、それでね、もう一つ新しい地球の回と関係持つものがあって、それがグロスナショナルハピネスで、いよいよグロスナショナルハピネスで本番に明日行きます。グロスナショナルハピネスね、ご存知のように国民総幸福量ですね。普通は国民総生産量ね、グロスナショナルプロダクト、あるいは最近ではグロスドメスティックプロダクトってね、 GNP とか GDP とかね、まあ、最近は GDP の方が使いますけども、それと全く逆の大丈夫大丈夫、考え方として、グロスナショナルハピネスっていう、ことをね、ブータンという国が掲げて、要するに政治の目的っていうのは結局は経済成長そのものではなくて、経済成長もちろん大事だし、いろんなことも大事なんだけども、結局それが国民の幸福につながらないんだったらば意味のないっていう、非常に当たり前といえば当たり前なんだけども、我々アメリカの人間も日本の人間も、みんな忘れている。経済成長って何のために、本来だったらば豊かになって幸せになるためだったはずなのに、いつの間にか経済成長そのものが目的化してしまって、暴走してしまって、そしてそれがとてつもない不幸を生んじゃっているっていうのがね、これはまあ今21世紀を生きる日本人だったら本当に苦い思いでそう感じていると思うし、まあ、日本人だけじゃなくてね、世界の人がそう感じているんですけど、それだからこそね、グロスナショナルハピネスっていう、まあ、これ最近じゃなくてもう随分と歴史が長いんだけども、数十年20年の歴史はあるんですけどもね、というブータンという国が、ブータンという国とブータンという国の在り方とブータンの国が目指す方向性とかが、なんかヒマラヤのどっかの山国のなんかおとぎ話っていうんじゃなくて、非常にリアルな、ね、ものとして現代に生きる日本人に、響いてきている、ね、それだから私もブータン行くって決めてから、ブータン関係の、雑誌の記事とかね、本とかを探し始めたんで、あるはあるはね、本当にたくさんあって、でそれもしかも、雑誌のね、単になんか非常に少数派の人が読む少数の本とかじゃなくて、本当に雑誌の記事として、たくさんのブータンに関するね、記事が出てきて、YouTube にもね、たくさん動画載ってますけども、ちょっとびっくりして、まあ、それぐらい今ブータンが非常に、注目を集めてるんだなってね、と思ってます、はい、それでね、そのクロスナショナルハピネスっていうのは、ブータンの王様ですね、最近去年新しい王様とが28歳のね王様が、戴冠式をされて、その一つ前の王様が、まあ、引退されたんだけども、でその一つ前の王様がそれでも50何歳の、ね、まだ若い人ですけども、その方が中心になってそのグロスナショナルハピネスということを、非常に強く主張されて、でそれを、世界中に分かりやすい形で、まあ、宣伝活動というのもおかしいけども、プロモーションといえばプロモーションなのかな、ことを、ね、されていたのが、新しい地球の会ですけども、いいですか、はい、どうぞどうぞ、はい、お座りください。ジグメ・フィンレイさんという人だったよね、ジグメ・フィンレイですね、はい、でその人が、その当時は王政の頃は外務大臣だったんですけども、でブタンというのは政治の制度が変わってね、王政じゃなくて今度は王様が本当に日本の天皇さんみたいに象徴的な存在になって、選挙で選んだ議会によって今政治が動き始めたんですよ、去年ぐらいからね。それで初めてブータンの政治の史上初めて、プライムミニスター、ね、総理大臣というのが生まれて、でその初代の、ね、総理大臣になった人がジグメ・フィンレイさんという人ですね、人で、でその人が主に今まで何十年間、国際的にアメリカの大学出た人なんでね、ペンシルバニア大学かどうかですね、英語もちろんパーフェクトで、ずっとプロモーションされていたんですけども、で最近ね、その去年っていうか数ヶ月前にニューデリーに行った時に、その、今ジグメ・フィンレイさんのお嬢さんとね、 ちょっと知り合って、彼女は今、ブータンのニューデリーにあるブータン大使館に勤めている方で、で私がニューデリーで瞑想会やった時にわざわざ参加してくれて、すっかり友達になったんだけども、で彼女ともついここ1週間ぐらいスカイプでずっと話をしていて、でそれでそれを通してね、その総理大臣そのもの、その方はちょっとお忙しい方なんで多分お会いできるかどうか分かんないんだけど、その家族 のお宅へ行って、ちょっと瞑想会やることになってだからグロスナショナルハピネスのど真ん中のとこへ私明日から行きますから、でそこでどういう出会いがあるかね分かんないけども、それをもちろん皆さんにご報告しますので、でやっぱりなんかとうとうつながってしまって新しい地球の会ももちろん新しい地球のあり方を求めてるんだけど、それをそこに非常に重要なものとしてね、グロスナショナルハピネスっていうものが、とのつながりっていうかね、がいよいよ具体的なものとなって、別にここはグロスナショナルハピネスをやる場所ではないし、今なんかグロスナショナルハピネス研究所とかあるんですよね、ブータンの詳しい人で、ね、だからそれはそこにお任せしますけども、私らは私らでちゃんとやっていきますけども、そういう、ブータンでのあり方とね、リンク、ね、していきたいと思っていますので、はい、で私の ブータンは明日の午前中の便でね、バンコク飛んでバンコクで一泊して、それで明後日火曜日の朝にブータンのパロっていう空港に着いて、でそれからまだいろいろ決めてないんですけども、だからそういう瞑想会やったり、あとなんか崖の上の夢はね、僧院訪ねたり、ありとあらゆることを私の2人の友達とね、1人は大阪の真言宗のお坊さんで、もう1人はインドに住んでらっしゃるヨガやって今チベット仏教をされている女性ね、私の2人の親友の合計3人ってブータンへ行きます、ね、それで、明日出て、5月の28日に戻ってきて、でその週の週末ね、土日でいつも一方案で座禅会やってますけども、だからその土日の座禅会が、報告会に、ね、なると思いますので、もし報告興味ある方は、5月の30日か31日かな、一番最後のね、日曜日の一方案の、座禅会に来ていただいたら、報告がね、できると思います、ね、ぜひいらしてください。といっても私、ブータンもね、このちょっとマック持って行って、デジカメで撮っては同時に送れるかな、ちょっと向こうのインターネットのつながり具合が分かんないんでね、といってもブータンの人と私今メールの やり取りはしてるから、メールのやり取りぐらいのインターネット の通信量はあると思いますんでね、どこまで実況が中継できるか分かんないけども、なるべく、今までちょっとコンピューター自分の持っていかなくて、なんかいつもインターネットカフェとかなんかで使ってたんでね、ちょっといつも旅行中は皆さんと の連絡がね、つきにくくなっていたんだけど、今回はこれ持ってきますから、インターネットのコネクションがあるところだったら、どんどんできると思うし、もちろん今ご存知のように、ね、無線がバンバン飛んでますからね、例えばバンコク空港だったらこのままバンバンつながってるだろうし、もうちょっと今まで以上に、ね、密に、できると思いますのでしてください、はい、それでね、それはちょっと前置きで、いよいよね、今日のお話ね、今日の題はちょっとね、象ね、象って象、エレファントですよ、エレファントの象ね、象を解き放つってしてください。解き放つは解放するね、解放するの解放するの解を解くでね、放送の方ね、放つ、象を解き放つってしてください。はいはい、 まあね、それだけ言ったら何のことは全然分かんないと思うけども、だから、英語で言うと Let the elephant be free かto set free かな、 so to set the elephant free っていうから、まあ、今日ね、本当に今日 の、 聞いてらっしゃる方、今この会場にいらっしゃる方、そして今このポッドキャストを聞いてくださっている方、ね、まあ、本当さまざまな人がいて、で、なんていうかな、だからそのさまざまな人に全部分かってもらうってことはいくらなんでも無理なんだけど、だけど一応私としては一応そのさまざまな人のことをすべて、頭に置いて話してはいるんですよ。これでもね、これでも、で、まあ、私がよくやるミスは、まあ、これぐらいは皆さんいくらなんで分かってるよねっていうね、まあ、例えばメッタカルナムジタウペッカって、で、まあ、もちろんね、テラバーダのチョロガタや、あるいはセアドやセアレイ の、の講演、話とかね、聞いたり本読んだりしてる人はもうメッタカルナムジタウペッカってもう常識中の常識だから、私が今説明しなくてもね、いいし、でそれはまあ渡辺さんが今理解しているメッタカルナムジタウペッカをもとにして、その渡辺さんが今持っている理解にもう一つ加えるっていう話を、まあ、しようとしてるんだけども、だけどもメッタカルナムジタウペッカ何なんですかそれはってね、いう反応を、ね、する人も当然当たり前だけどいまして、でそれはまあ仏教の話が聞いたこと生まれて初めて今日ね、仏教の話を聞きに来たっていう人も当然いるだろうし、あるいはこのポッドキャストでも初めてね仏教の話を聞いてるっていう人もいるだろうから、だからその散々その、まあ、メタからのムジタウペカというのはその慈悲なんですけども、慈悲に 4種類あって、慈悲喜捨っていうね、4種類があって、まあ、そのことをメタからのムジタウペカってパリ語で言ってるんですけども、だから、まあ、ここでやろうとしていることはもうそういう、慈悲についていろんな長老方から、あるいはいろんなリンポチェ方からもうたくさんのたくさんの法話を聞いて、たくさんのたくさんの本を読んだ人たちに、じゃあもうそこからもう一歩進めようよっていう話を、まあ、一応してるんだけども、だけどそれだったら非常になんか聞いてもらえる対象が非常に狭くなっちゃうので、でも一応と同時に今日初めてここへ来た人にでも分かる話をするっていう、なんかすごいアクロバティックなことをまあしようとしてるんだけど、まあ大抵失敗して大抵全然分かんないか、まあ、また同じ話かよっていうねなっちゃうんですけど、まあある意味いつも毎回同じ話になるし、ある人にとってあっけに取られるって話になっちゃうしね、だけど、そうなんでね、一応ね、今日初めて仏教の話を聞きに来たっていう人にも分かってもらえる視点から、ちょっとね話をまとめていきたいと思います。いいですか？はい。でね、でどういうことを今から話すのかというと、まずゾウさんの話ね。なんでゾウさんかというと、まあ、これはね、ゾウさんっていうと、まあ、仏教のね本を読んでる人はピンとくると思うけども、で私自身も法話の中で何度かこの例えを使ったと思いますけども、ね、目の見えない人がたくさんいて、でその目の見えない人が、ゾウにしがみついている、ね、だからまあそれを簡約的に言えば、群毛の象を撫でるが如しとかね、っていうような言い方をするんですよ。たくさんの一群 の、 目の不自由な人たちがいて、でそれぞれが、象のそれぞれの部分をね、触っている。そして、そのだからそれぞれの、足に触っている人は象っていうのは柱のようなもんだとかね、あるいは、尻尾に触っている人は象というのはホースみたいなもんだとか、ね、あるいは象の耳に触っている人は象というのは布団みたいなもんだとかね、鼻に触っている人は、
像というのは、まあ、ホースですね、あの尻尾はそうですね、まあ、紐みたいなものか、まあ、あのって言って、でこれは、まあ、この話も散々してきたけども、これはね、あのどういうことかって言ったらば、みんながあまりにもその自分が知っている範囲、のことに、執着を持ちすぎちゃって、でそれで一気にみんなが結論を出してしまう。像っていうのはいきなりホースみたいなもんだというし、あるいは像っていうのはいきなり、柱のようなもんだ、像っていうのはいきなり布団のようなもんだといきなり最終結論を出してしまって、その最終結論同士が見事にぶつかってしまうから、喧嘩が起こってしまう、ね、でそれでその時、私がその自分の意見に対する、執着っていうね、あの話を、して、でその自分の意見に対する執着っていうのは一番強い執着なんだっていうね、だからその、自分の意見に対する執着を、手放していかなきゃいけない、ね、そうしてそのそうした上で、お互いの、他の人の意見に対してオープンになった時に初めて、我々は像全体の姿が見えてくるっていうね、ことを、まあ、私前の以前の法話の中で言いました、ね、でそしてそれがね、あの今ここで、まあ、一方案というのはあの一応ワンダルマということを言って、全ての、仏教のセクトを乗り越えていこうというね、そういうスタンスで、まあ、やっている、ね、だからワンダルマ、一つのダルマと法として捉えていこう、ね、っていうことを、まあ、強調していて、でそして最近ではね、あの2週間ぐらい前からあの こちらの水源さんからあのパオの最新情報を得てね、それでパオセヤドという人がエカヤーナということを、ね、言われ始めたということを聞いて、それでまあもちろんあのエカヤーナ、あのワンダルマとエカヤーナって全く同じですから、あの、ね、まあ、じゃあだったらエカヤーナの方があの仏教的なんで、ね、あのちょっと、まあ、仏教わかんない人にちょっと説明しますけども、ヤーナっていうのは、ね、乗り物っていう意味なんですよ。でそしてあの仏教っていうのはあの2回大きな展開があって、一つがあの初期仏教のからあの大乗仏教へ一つ大きく展開があって、そしてそれからもう一つバージラヤーナっていうね、あの展開があって、でそしてその一群のあれを、まあ、ヤーナ乗り物っていうね、あのものとしてきたわけですね。でだからその大乗仏教のことをマハヤーナと呼ぶ、ね、で、そういう密教っていうかね、そういうものをバージラヤーナと呼ぶ、ね、そしてその初期仏教のことは、初期仏教の人たちは別にヤーナってことは使わないわけですよ。っていうのは初期仏教 には初期仏教しかなかったから。だけどもマハヤーナの人たちから見ると明らかに、違う乗り物っていうことでね、ちょっとヤーナってことは使ったんですけども、だからそういう、仏教を大きく分けると、まあ、3つになるんだけども、でそのそれぞれのまとまりをヤーナ、一つの乗り物、ね、っていう風な表現の仕方をしてきてるわけですよ。だけでそれでその3つに分かれた者同士の間であの上下関係とか優劣とかどちらが正しい間違ってるってことで散々喧嘩をしてきたっていうのが2500年の仏教の歴史の偽らざるリアリティであって、でそれを一気に乗り越えていこうっていうのはエカヤナっていうね、乗りかあの提示の仕方で、そしてそれが、21世紀の仏教はもうそれ以外ないんだっていうね、ことを私らは今強くね言い始めている、ね、ことで、それがどうしてそうなのかはね、まあ、この2年間ずっとお話してきたことなんですけども、でそれで、いいですか、エカヤナってそういうことですよ。それでね、じゃそれとゾウさんがどうつながるかっていうと、その今まではそれぞれの、一部一部一部にしがみついて、その一部に過ぎないものをいきなりそれが仏教だと最終結論してしまった、ね、だけどもでそしてそこに、自分の意見に対する執着っていう非常にたちの悪い、ものがあの 忍び込んでくるから、だからもうみんなそこから抜けられなくなってしまった、ね、でそれだからこそそれに気づいて、その自分の意見に対する執着を手放して、相手の意見に耳を傾けてオープンになった時に、我々は初めて、象さんの全体を見えてくる。いいですか。そして、そこまでだったら今まで話してきたことなんだけども、そして象さんっていうのは一体 何なのかっていうと、動くんですよ。動くのね。で、象の一部っていうのはどう何なのかっていうと、動かないんですよ。わかります。要するにね、標本になっちゃうのね。でそして先週は、そのあるものを、ね、始めた人と、その第二世代の人と の致命的な違いということを、ね、お話ししました。で例えばそれこそ仏教じゃないけども、カール・マルクスっていう人と、それとカール・マルクスさんが書いた資本論をなんかもうガチッとした、ここに真理があるってあって、ガチガチになっちゃったそのマルクス主義者の人ね、人との違いですね。でそれだからこそカール・マルクスさん自身は、自分はマルクス主義者じゃないって、いう有名な話があるように、だからその始めた人はただ単に真理を求めていって、でその真理を求めていった途中報告として、ある本を書いたり、あるメソッドを作り上げたり、ある理論を作ったりしてきたわけですよ。ところがそのだから当然自分は一生懸命今真理を求めていて、この真理っていうわけのわかんないものと格闘していて、でその格闘の途中経過を、本に書いちゃったりするけど、それはまあ途中報告、途中経過だってことは分かってるわけですよ。だって本人としては当たり前じゃないですか。この自分が書いたものが全て、これが全ての真理だなんて思ってるわけがないんですよ。その真理っていうものと本当に向かい合ってる人はね、どんなにノーベル賞をもらった科学者だって、自分は真理を知ってるなんて思い上がった人一人もいないですよ、ね、そういうもんじゃないですか。ところがそういう、真理と格闘した人が、途中報告として書いたものを、それをまたガチガチって掴んじゃう人たちは、今度は、それをにとらわれてしまって、そこから、自由じゃなくなって、でそしたその時途端にそれが死んだものとなってしまう、ね、だから仏教の場合、それがどういうふうに起こったかっていうと、一つの象さんという非常に生き生きとしたもの、それをバラバラにしてしまって、この足があって尻尾があって、鼻があって、牙があって、耳があってね、胴体があって、でそれをバラバラに化けちゃって、そしてバラバラに分けたら、そしたらそれはもちろん死んでしまう。死んでしまったその足をしがみついて、でそして仏教というのはいきなり丸柱みたいなもんだって言い張って、そして鼻にしがみついて、仏教というのはホースみたいなもんだって言ってる人と激しく対立してしまうっていうね、そういうバカバカしいことが起こったわけですよ。ですか。でところが、我々が今ね、象全体に戻った時に、その時どうなるかっていうと、象はもちろん生き物でしょ。生き物だから動くものなんですよ、ね、でそれはリアルなものなんですよ、ね、でそうすると、なんていうかな、その時に象が初めてリアルなものとなって、我々は真理っていう、リアルなものと初めて触れることができる。ところがなんとか主義者とかね、なんとかメソッドのなんとか、とか言うと、途端に、我々はその生き生きしたいものを失ってしまう。ですか。でそれだから、その先週はね、マルクさんのことの流れとして、パオ聖堂っていう人とパオメソッドのティーチャーとの違いがね、あまりにもそこがある。パオ聖堂って人にとっては、パオメソッドというのはあくまで途中報告だから、本当に大事なのは真理なんですよ、ね、そしてその時に、じゃあなぜ多くの人がそういう死んだものにしがみついてしまうのかっていうと、非常に話は簡単で、例えばね、科学者だったらば、ある、 ある前提に基づいて、ある理論に基づいて、宇宙、この世界というのはこうなっているんじゃないかって推論して、でその推論を証明するために、なんか実験をするわけですよ、ね、そして当然いろんな実験結果が出て、でその実験結果によってやっぱりこの推論は正しかったとなるか、あるいは予想もつかないような実験結果が出てしまって、それによって今まで自分が抱いていた理論が成り立たなくなってしまう、ね、でその時どうするんですか、どうするんですかそれはもちろん科学者だったら自分が今まで正しいと思っていた理論を捨てるしかないわけですよ。なぜかって言ったらば、この実験結果っていうリアリティが、この理論とぶつかるんだったらば、そしたらば実験結果っていうリアリティの方を尊重しなきゃいけない。そしてこの理論というのはこれ自分が考えたものなんだから、別に最初が正しいっていう保証はないんだから、それは捨てて、でこれに、この実験結果を説明する全く新しい理論を打ち立てなきゃいけない、ね、そうやって科学というのは進んでいるじゃないですか、まあ、とは言いながらもまた科学にいろんな流れができてセクトができていくうちにまたこれを掴んでしまってね、でそこに人間のエゴが出てくるし、で、まあ、もちろん それが職業ともなるとね、なんとか派とかなんとかで、それがいろんな大学のポストとかなんかと絡んじゃうと、まあ、非常に面倒なことになるんだろうけどし、あるいは、まあ、宗教の場合ももちろんそうでね、宗教っていうのももちろんある意味非常に大きな、装置ですから、非常に大きなお金が流れちゃうし、権力も握っちゃうし、ね、そんなんで行くうちにいつの間にかね、まあ、仏教やってる人なら分かるけども、仏教と科学っていうのは非常に相性がいいじゃないですか。で当たり前のことで同じなんです。同じ、どういうことかという、要するに両方とも真理を求めているだけなんですよ、ね、だから科学者も真理を求めるし、仏教者も真理を求める。でその真理を求めていく私とは何だか何なのか、ね、私のこの苦しみとは何なのか、その苦しみの原因とは何なのか、ね、そういう真理を求めていくのがただ仏教であって、ね、でそういう真理を求めていく過程でいろいろなものを発見して、でそれでなんとか理論とかあるいはメソッドとか出来上がっていく、ね、だけどいつの間にか、それをまた非常に掴んでしまう、ね、で掴んだ時にそれはもういきなり、死んでしまう、死んだものになってしまう。それはちょうど科学者がいろんな実験をした結果、多分こういう理論なんだろうっていうある何かを説明する理論ができて、であくまでもそれは仮の理論に過ぎないのに、これをなんかまた掴んでしまって、でそうなるとどうなるかというと、その後実験を続けて、で実験によって全くそれとぶつかる結果が出ちゃった場合に、この実験の結果の方を無視してこっちの理論だけを大事にしていくということになってしまう、ね、でそれで、まあ、これ今日は何の話をしているかというと、その仏教の場合もね、仏教というのは全く真理を求めている過程なんだから、そのどんどんどんどんどういうどんどんどんどん実験をしていく、そしてそのどんどんどんどん実験結果が出てくる、でその実験結果が出てきたことによって今までの理論を、この理論がもう成り立たなくなっちゃうんだったら、これもう捨てるしかないんですよ、もうはっきり言うけども。でその捨てた上で全くこの実験結果を説明する全く新しい理論を、打ち立てていかなきゃいけない。そういうふうにして仏教史は発展してきたはずなのに、いつの間にかどっかで止まってしまうね、っていうことなんですよ。でところが本当のだけど仏教の中にもう本当のやっぱり真理を求める人たちがいて、その真理を求めている人たちがもう格闘しながらね、真理を求めて、でそしてその人たちが途中経過報告の、ある理論とかある本とかあるいはあるメソッドとかを、書いたとしても、その本人にすれば真理をどんどんどんどん先求めていってるんだから、こんなのはあくまでも途中報告に過ぎない。ところが そうじゃない、そういう真理を求めていこうっていうんじゃないね、あのなんかそうじゃない人はもう出来合いのものを掴んじゃって、あ、自分はなんかなんとかメソッドの先生ですって終わってしまうね。あの、まあ、別にそれはあのでなんとかメソッドを教えることが間違いって言ってるんじゃないですよ。そこを勘違いしないでくださいね。あの私が言ってるのはそのなんとかメソッドが大事なんじゃないんですよ。大事ね、我々にとってはあくまでも真理が大事なんだから、いいですか。そこを絶対に間違えないでほしいってことなんです。そして、それでね、パオメソッドっていうものの面白さは、パオメソッドっていうのはその非常に面白い実験をするんですよ。そうする実験によって今まで経験できなかったような実験結果が出るわけね。でそれはその自分の体験としてです、ね、今まで見えなかったものが見える、ね、今まで、できなかったことがだんだん理解できてくる、ね、でだからそういう意味でパワーメソッドっていうのは非常に強力な、非常に、エフェクティブな効果的なあの実験方法であるんですよ。だからメソッドっていうのは実験方法と考えてもらったら一番いいかと思う、ね、そしてその実験方法に従って我々は実験結果を得るわけね。そしてその実験結果が出たときに、あれちょっと待って、この実験結果出ちゃったら今までの理論成り立たないよねっていうことにどうしてもなるんですよ。これを私は2年間ずっと言い続けてきたんだけども、ただ私が言ってきたのはこの今までの理論がちょっと成り立たないんじゃないのっていう、ちょっとあまりにもラディカルなことだったからみんなドン引きされたんだけど、まあ最近はパオ・セガドーご自身がね、もうエカヤなんて言われ始めちゃってるから、もういよいよね、我々は全く新しい時代に入りつつあります、ね。でまあ、こんなこと言ったら今はちょっと今完全に抽象論ですから、これ今何を言ってるかを、皆さんにとって一番馴染みの深いサティっていうね、ことで話を締めします、ね。でまあ、もちろんね、サティって言っても、まあ、ポカンっていう人がこの中何人かいらっしゃるから、その方にも分かるようにお話ししていきます。いいですか、はい。というかそういう人にも分かってもらえる、視点で話すことの方がね、皆さんにとって分かりやすいと思いますから、はい。それでね、それでだから今日の題が憎悪を解き放つということは本当の真理を解き放つ、真理を本当の真理として生き生きとしたものとしてやる。でそれにそれを、要するに憎悪を解き放つの反対を、憎悪をバラバラにして、私物化してしまうね、私物、死んだものとしてやってしまう。で、非常にその閉じこもってしまうね。だからティク・ナット・ハンさん的に言えば、オープンで、ノンアタッチメントビューズで、ね、意見に執着しないで、ね、で精神の自由、ね、思考の自由を確保する、ね。そうすることによって生き生きとした、像、ね、生き生きとした真理、ね、それを求めていくっていうね。そのもう一回我々は何もね、なんとかメソッドを学ぶことが目的じゃないんですよ。あくまでもなんとかメソッドっていうのはあくまでも実験手段なんだから、その実験手段を使って本当の真理を求めていくっていうねこと。だから我々の出発点はそもそも何のために仏教を勉強し始めたかって言ったら真理を求めているためじゃないですか、ね。真理っていうものは真理なんだから真理っていうものは真理なんだから、それはもうリアルなもんだからね。ありとあらゆる、嘘や不誠実や本当は知ってるのに知らないふりをするとかね、もう分かってるのにでもこれを認めてしまったら私の立場なくなるんだよねっていうような、いいじゃないですか、それで立場なくなったって、ね。それで全く新しいとこへ抜けるんだから、つまり我々が今まで一つの理論にしがみついてね、でそれでどんどん実験した結果、実験結果がどうもこの今までの理論とぶつかっちゃうとなったらば、もうこの理論を捨てるしかないし、捨てることによって全く新しい世界がそこで開けるんだから、ね、そういう勇気を持っていこうっていうね、そういう話なんですよ。わかります、ね。だからお前の話はわからないで言われ続けてるんだけど、私はこんな簡単な話はないと思うんだけど、ただそのなんていうかな、その教えっていうものをもうなんか閉じたね、もう静まった あの静的な、あの静かなね、動かないものとして、なんかそれこそ標本みたいなものとしてね、捕まえたいっていう人にとっては私の話は分からないだろうけども、そうじゃなくて、あの蝶々を捕まえて標本にするんじゃなくて、蝶々を本当に生きたまま、見ていこうっていうね、そういうことをねしていきたいと思います。それで、まあ、ただ今までの話あまりにも抽象的で、今からね、あのサティっていう問題について、それがどういうことなのかね、あのお話ししていきたいと思います。で、まあ、といってもね、さっき今も言いましたように、サティって聞かれても何だって言われる、ことでしょうけども、まあ、あの今日日本仏教のお寺出身の人もいらっしゃるから、その人たちにも分かりやすいように、あるいはこのポッドキャストを聞いている人の中でもね、日本仏教だけに、で生まれ育って、あの、馴染みのない人もいると思いますので、その人にも分かりやすいようにね、まず基本の基本からね、今日はちょっとお話ししたいと思います。だから、あの先週ね、あの接心中にお話ししたこととダブりますけど、それをもうちょっとね、あの広い文脈の中でお話ししたいと思います。はい、それでね、サティっていうのは、もちろんパーリー語ですね、それで、あのサンスクリットはシュムルティってなって、それの簡訳が念ですね、念、念ずるの念ですね、そしてそれが、八正道の中では、八正道ってね、八つの、正しい道、ね、の中では七番目の正念っていうね、ことなんですよ。でそれで、まあ、日本の仏教、まあ、韓国仏教も同じですけども、漢訳経典の仏教に馴染んできた人でも八正道っていうのは当然分かっていて、で八正道っていうのは勉強して、まあ、どっかの仏教学部に入ったら、まあ、1年生の1学期で勉強するようなことだと思いますけどもね、だけど一つね、非常に面倒な歴史があって、結局漢訳経典の中での少年の念っていうのが全然やっぱり意味がはっきりしてこなかったっていう歴史があるわけなんですよ、ね、少年では正しく念じることですよ、ですか。でそこにあのちょっと日本仏教のいろんな混乱の原因 があったっていうことは確かなんです、ね、でそれで、この間ね、私台湾に行って、普通の台湾の普通の中国人ね、で、まあ、仏教ちょっと勉強して、まあ、チベット仏教勉強してる人だけども、その人にこの、少年っていう漢字を見せたんですよ。でこの少年ってこれどういうふうに取りますかっていうね、あの現代の中国人として、現代の中国人として正しい念ね、少年っていう漢字を見た時に、どう取るかって言ったら、その人はやっぱり正しく思うっていうね、マインドフルネスって意味はないですかって聞いたら、それはないって言いますね。だからよっぽどそのごめん、マインドフルネスって気づくってことですよ。ちょっと確認しますね。サティは、念なんだけども、念は、気づくっていう意味ね。でそれを英語ではマインドフルネスっていうことです。だからサティイコール念、念イコール気づく、気づくイコールマインドフルネスね。この今4つの言葉を私多分あのこれからバラバラに使いますけども、これみんな同じことを言ってますね。繰り返すと、マインドフルネスと気づく、あるいは気づきと、念と、それから、サティ ね、いいですか。これこの4つ全部同じ言葉だってことをちょっと頭に入れてくださいね。はい、でそれで、台湾の人にね、あの聞いたら、その少年って言った時に、だから、それは本来的に言えばね、お釈迦様の本来的な意味では正しいマインドフルネス、正しい気づきっていう意味だったんだけども、あのところが漢訳経典の世界ではその意味がやっぱり失われてしまって、でやっぱり正しく現代の台湾のちょっとは仏教、ちょっとはかなり仏教を勉強している人でも、それをただ漢字として見たら、中国語として見たらば、やっぱりマインドフルネスって意味はそこにはなくて、やっぱり思うっていう、ね、意味になって、でそれは私自身20年間曹洞宗の禅僧だったんだけども、私が曹洞宗の禅僧として、 漢訳経典の中でもちろん育ちますからね。そうすると、我々は少年って言った時に、マインドフルネスっていう意味がなくてね、やっぱり正しく思う、まあ、ブッダのことを思うとか仏教のことを思うとかね、そういう意味しかないんですよ。そういう意味しか勉強してこなくて、それ、なんです。で、そういう、現実がまず一つあるってこと、これちょっと頭に置いてください。ですからってことはどういうことかっていうと、そんなのまあ漢訳経典の話でしょ、私らがあんま関係ないしのはずがないんですよ。だって皆さんみんなほとんどの人日本人だし、漢訳経典の中ですの文化の中で我々は育ったわけだからね。ってことはどういうことかっていうと、日本の文化の中で、日本の伝統的な仏教の中で、そこの中ではやっぱりこのマインドフルネスっていう意味がやっぱりはっきりしなかったっていうリアリティがあるのね。それをまず押さえてください。いいですか。だからそれは漢訳経典ばっかり読んでる日本のお坊さん独自の問題であるわけがなくて、皆さん自身の問題です、これは、ね、それだからこそ、ここ15年の間に、テラバダの先生方が日本へ来られて、ね、気づき、マインドフルネス、ね、念、サティってことを教えてくださったことが皆さん新鮮だったじゃないですか。我々聞いた時にね、あれと思ったでしょ。こんなこと日本仏教のお坊さんに聞いたことないよなって。だって私教えてなかったんだからね。私日本仏教のお坊さんだったんだけど、私自身が教えてなかったから、だからわかるんだけど、そういう気づきっていうことをね、皆さんは日本仏教のお坊さんたちからは習っていませんですか。それだからこそ、寺場田の長老方が来られて、ここ15年の間日本へ来られて、皆さんを対象としたね、そのなんか仏教学者の人たちじゃないですよ、一般の人たちを対象にした、講演の中で、この気づきっていうことを話された時、非常に、新鮮に皆さんは感じたんですよ。それだからこそね、このテラバーダっていうのが、この15年の間に非常に強く、日本の中で大きくなってってね、まあまあ存在感があるものと、ね、なって、で今では、ね、スリランカやビルマやタイの、ね、先生方が日本に住まわれたり、あるいは、訪問されたりして、ね、講演会とかリトリートとかが盛んに行われていて、でそしてそこで、気づくっていうことを通じて皆さんがなんか、安らぎを感じてね、ああこれは素晴らしいっていうね、ことをね、感じてきたはずなんです。それだからこそこれだけテラバダというのはこの日本で、一つの市民権をね得て、しっかりと根付いたものになっている、ね、ことなんですよ。で、でそれが今の客観的な歴史のここ15年と、あるいはこの日本仏教全体の流れですね、まあ、もう一回復習しますと、日本仏教の漢訳経典の中にはこのやっぱりマインドフルネスっていう考え方が非常にあやふやだった、これはもう認めざるを得ないんですよ、ね、でそれだからこそこの15年ぐらいの間に、テラバダの先生方からマインドフルネス、気づき、念、サティっていうものを、教わった時に非常に新鮮にものを感じた、ね、でそれは、そうだったと思います、ね、でそれで、だからそれがまあ一応大きな文脈ですよ、大きな歴史の流れね、これを一応頭に置いてください、ね、これ今私今整理をしてますからね、いろんなね。でそしてそれがまあ今第一段階だったんだけども、今ね我々がもう2009年にまで時代が進んで、ある程度その、このマインドフルネスということを中心に、日本の中でね経験が積み重なってきて、どういう経験かというと、皆さん方がいろんなマインドフルネスの、リトリートにね、あマインドフルネスの運動の中心人物のお一人が来られたけど、はい、まあ、今岩倉さん来られたけどもね、岩倉さんみたいにそういう運動の中心されてた人もね、でそういうふうに、 流れてきて、ね、そして今ね、多分みんないろんなことを感じてると思うんですよいろんなこと、いろんなことっていうのは、まあ、これが今説明しますけどね、皆さんが心の中で、感じていること、その整理をね、ちょっと私は今していきたい。でそれがさっき言った実験結果と新しいセオリーっていうことなんです。ですか？で、そのもちろんね、仏教っていうのは別にその理科の実験室みたいな、なんかフラスコを使ってなんか実験なんかするわけがなくて、で実験というのは全てこの我々の瞑想の中でですよね。瞑想の、まあ、座ったこういう瞑想の中か、あるいは、日常生活の、ね、中で、日常生活の中で皆さんがいろんな人と付き合う中で、ね、それが我々にとっての実験ですよ。ですか？で、そういう実験を通して、ね、いろんなことを今皆さんは感じていて、それでどういうことを感じているかっていうと、どうもね、今までのサティの説明はちょっと足りないんじゃないかっていうねことなんですよ。そこら辺がどうなのかなと思うのね。要するに実験結果今出てるんですよ、実験結果は。でその今までの理論というのもあるわけね。だけどこの実験結果と今までの理論がどうもね、微妙なところでずれてしまう。でこの実験結果をもうちょっときれいに説明する全く新しい理論をがあるんじゃないのか。でこういうふうに説明した方がこの実験結果をもっと深く、もっとその何て言うかな、そこの底まで理解できるんじゃないのかっていうね、そこを言ってるんです私は。ですか？だからそのまあ気づきっていうのはね、どういうことかっていうと、なんか目の前、なんか気づいてますっていうね、もちろん一番オーソドックスなアビダンマの定義で言ったらば、そういうオブジェクトとしてね、何かをきちんと明確に認識している、まあただそれだけのことですよね。そんなこと言っちゃっていいのかないいかな、星飛雄馬さんの初期仏教キーワードを見ないとあれだけどなんて書いてあるかな、まあ、持ってきてないからいいけど、はい、ね、だけどそのなんていうかな、ね、ちょっと今日の話はね、その皆さんが瞑想しながら、あるいは、まあ、瞑想をある程度して、それでまあ日常生活をしてね、でその瞑想の中と、そして日常生活、これが実験ですよ我々にとってのね。そして その中でいろんな体験をする、それが実験結果ということですよ、ね、そしてその実験結果をこの今までのセオリーで説明しようとするとちょっと微妙にズレがあるんじゃないのか。そうじゃなくてもう一歩進め、だからもうちょっとしっくりくる説明の仕方があるんじゃないのか、ね、そういう話なんですよ。 で今日は、ゾウさんを解放するっていうことはね、この今までのセオリーに対するをギュッと、ね、なんかまるでもう金華玉城の絶対不可侵の、ねものとして扱うんではなくて、もっとゾウさんを自由にしようよ、ゾウさんを自由にしようよってことは、もっと実験結果の方を自由に見ていこうよ、実験結果の方を尊重していこうよ、ね、でその実験結果の方を尊重したときに、どうもね、もっと突っ込んだサティの説明の仕方をした方が、私らは理解できるんじゃないのかっていう、そういうことなんですよ。ですか？でそれでそれだからこそね、その今までのサティの説明の仕方で満足いってるんだったらば、別にこう私の話なんかまた変なこと言ってるよってね、なって別に来る必要なくて、あとはもう一生懸命 あの気づくぞって頑張るぞっていうねあの、ことをやればいいだけなんだけども、だけども、それがね、それは私がなぜこんなことを言うかというと、それはただ単にこの実験結果をもうちょっとうまく説明したいっていうこともそうなんだけども、そのもうちょっとうまく説明ができたときに、そのときに、皆さんの瞑想ももっと うまくなる。なぜかって言ったらば、この方が皆さんのリアリティに即しているからね、リアリティの方に即しているから、だからこそ、あの瞑想もうまくいく。そうじゃないと、そのね、まあこの水源さんとも話したんだけども、我々はパオの現状知ってるんですよ、ね、パオ森林総員、素晴らしい総員ですよ、本当に。あの今1000人ぐらい、私いた時700人ぐらいねいて、でみんなが、そんな5日間リトリートじゃなくて、もうリトリート連続だからね、まあ、リトリートほど毎日厳しいわけじゃないんだけども、あの本当にみんなが森の中でね瞑想して、あの戒律もビルまで、まあ、一番厳しく守っていてね、本当に素晴らしい人が世界中から集まって、やってる、本当に素晴らしいとこだし、で私も本当にあの素晴らしい友達を何人も見つけて友達になって、で私の今を支えているのは、そのパオで知り合ったね、あの人間関係が今の私を、まあ、支えてもはいるんですけどもね、だからそういう意味で素晴らしいところなんだけれども、そうなんだけど、あまりにも多くの人がうまくいってない、はっきり言って瞑想がね、あのっていうリアリティがあるんですよ。でそれで、まあ、水源さんもなんかたくさんの相談乗ったみたいだし、私もほとんどメディテーションカウンセラーになっちゃって、あのパオにいた時はね、あので私の口に、まあ、私は私でもちろん自分の瞑想は大変だったんだけど、まあ、もほったらかしもできないから、あのちょっとあのいろんな人の相談を受けてたんだけどね。だけどそれを感じながらも、やっぱりね、もうちょっとあの突っ込んだ説明をした方がやっぱり、呼吸瞑想しやすいっていうのが私の正直なところなんです。だから今日の話はね、あまりにも抽象的に聞こえるかもしれないんだけども、私の願いとしてはやっぱり皆さんにもっとあの瞑想をしやすく、やりやすい、ね、方法が絶対にあるんですよ。そうじゃなくて、今までのちょっと説明だけだとね、ちょっと無理がある。でそれがどういうことなのかっていうことをね、あの少しずつこれから説明していきますね、はい。でそれで、まあ、今日ね、あの そこに DVD3 種類置いてありますけども、あのその一つがパオ聖堂の、2001年の、パオメソッドを日本で初めてね、あの紹介された時の講演で、まあ、それはアナパナの説明にほとんど時間を費やしてまして、でそれがほぼ、ビシリマッガにあるね、あの、説明に基づいているんですよね。でそして、で今までの、ね、説明というのはどういうことかというと、やっぱりその我々の、まあ、私が今 thinking mind と言っていますけども、そういう、もう止まらないいろんな思いがあって、ね、そしてそれをその止まらない思いというのは、ぐるぐるぐるぐるいろんなところに行ってしまうからね、いろんなとこ行ってしまうから、そのいろんなとこ行くのをなんとかくくりつけて、一箇所に止めて、でそうすることによって、何か物事を見ていこうっていう発想なんですよ。でそしてその、ビシュバンカ上にある、ね、有名な、例えっていうのは、その子牛がいるでしょ、子牛さんがね、でものすごい牛で、あの おとなしい牛じゃないわけですよ。でもう暴れちゃうわけね、もう暴れ牛なんですよ。でそしてその牛のところの花輪のところに紐をくくりつけて、でそしてそれを あるその棒のとこに、無理やり つけてね、でそれとはもう嫌がるじゃない、もう嫌がるわけね、嫌がってもう、ああもう出ていきたいってね、解放されたいってもう散々嫌がって嫌がって嫌がって、なんとかして逃れようとするんだけども、もちろん非常にしっかりとした杭にくくりつけられちゃってるから、だから動けなくて、そしてとうとうとうとう、もうそれでも逃げたい逃げたい逃げたいって暴れまくった果てに、くったくたになっちゃってくったくたになって、はあってなって、それでようやく心がここに落ち着いて、よくメディテーションのオブジェクトが見えるようになったっていうね、っていう説明なんですよ、ビシニマッガ上は。これはまあ長老型の説明っていうのは、まあ、いろんな例え使われるけども、だけどやっぱ元ネタっていうのがあってね、元ネタっていうのがあって、大体まあビシニマッガにある通りで、でよくほら私自身も使うけども、家のね、呼吸を見るときに家の門のところに門番として立って人が出入りするのを見て、だから門番だから家の中に入っていかない、家の中が出ていかないというね、それもみんなビシニマッガ上にありますけども、だからそういうね、もう暴れてしょうがない、心があって、それをなんとかもう暴れて暴れて暴れるんだけども、それをなんとかもう、杭にし縛りつけるようにしてやって、そしてついに、力尽きてヘタヘタとなってやっと落ち着いて、でそれで、心が、それが、対象をね見るようになって、でそして、見るようになってくると、なんていうかな、心が落ち着いてくると、いろんな集中力が出てきて、でそれで、まあ、いろんな経験をしてね、でだんだんだんだん物事が見えてくるっていうね、いう、まあ、説明になるんですよ。でこれは、まあ非常に当たり前な説明なんだけども、どうでしょうかね、どうでしょうかねこれでうまくいくかどうか。でそれで先週ぐらいからエカヤナということを言い始めて、まあエカヤナって言葉を使い始めたのは先々週ぐらいからだけど、まあもともとはここはワンダルマという立場だから、もともと全く同じ立場で、ただ言葉をもうちょっと仏教的にしたっていうだけの話なんですけども、我々の立場から言うとね、ちょっともうちょっと踏み込んだ説明のね仕方を今してるんですよ。それどういうことかっていうと、いいですか、まあ、呼吸瞑想なんかしたことがない人もいるから、まあ、呼吸瞑想から説明からしていきますと、呼吸瞑想っていうのは要するに自分の息を見ることですね。で自分の息をどう見るか、自分が息を吸っていて息を吸っていると気がついている、そして自分が今息を吐いていて今自分が息を吐いていると気がついている、それだけなんですよね。それが呼吸瞑想のすべてです。でそして、その呼吸吸っていること吐いていることをどこで気づくかということでね、まあ、いくつかのやり方があって、まあ、一番オーソドックスにはこの鼻の入り口のところね、上唇の上のあたりで気づく。で、あるいは最近のメソッドだと、このお腹の下腹部のね、膨らみ縮みと、シンクロさせながら、お腹が膨らんだ時に吸って、お腹がへこんだ時に吐いてっていうね、吸う吐くと吸う吐くとお腹の膨らみ縮みをシンクロさせながら、呼吸をそこで見ていくっていう方法がありますけども、だからそれはあくまでも、場所が違うというだけであって、あくまでも呼吸を吸っていることに気がつく、呼吸を吐いていることに気がつくっていう点では全く同じなんですよ。いいですか。でそうすると今までのね、我々の説明だ、今までの説明の仕方だと、要するに呼吸っていうものがあるでしょ。それに対して我々の心っていうのも、 暴れ馬のようだ、お猿さんのようだ、ね、よくいろんな例えするけども、もうしょっちゅうどっか行っちゃうわけですよ、ね、でしょっちゅうどっか行っちゃう、それを暴れ子牛のようなとかね、いう例えを使うんだけども、ビシュマーガの中でもね、だからそのどっか行ってしまうのをここへ何とかしてこう戻してきて、ここにくぐりつけるっていうね、そういう説明の仕方で、そしてそれによって、これをどこにも生かさないでずっとうんって吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いてっていうね、っていうふうな説明の仕方しか、まあ、できないんですよ、当然ながら。だけど、これは瞑想センターのリアリティから言うとうまくいかないんですよ、いきません。でこういうことは水源さんと私が自信を持って言えるんだけど、それは私らがパオのリアリティを知ってるからね。で それでこの我そういうあっちこっちへ飛んでいってしまう心をこうやって無理やりここへ持ってきて、絶対お前動くなよ、大成さん絶対動いちゃダメだよって言ってもね、でそして大成さんがたとえ動かなくとしても大成さん疲れるだけなんですよ疲れるだけなのね。渡辺さん絶対動いちゃダメよそこをねって、ね、って言って渡辺さんが動かなくても渡辺さんはそこで疲れちゃうだけ。でなぜなのか、であまりに多くの瞑想者が疲れてしまってねでなぜ疲れてしまうのか、動かなくてもうただ動かないというだけであってそこで何も起こってこないから、ね、でそうするとね、いや一体どこがおかしいのよっていうことになるんですよ。だからいやそれはちょっとなんていうかな、なんていうかな、それは頑張りすぎてるからとかね、ちょっと緊張しすぎてるから、まあもうちょっとそれこそお釈迦様がねよくほらギターじゃなくてインドのねギターみたいなシタールですか、ビアみたいなねものを名手だったかつて名手だったお坊さんに向かってね、その弦をどうやって張るかね、強すぎず緩めすぎずちょうどのところだっていうね。ね、だからちょうどいいって加減に心をね張りなさいっていう、ね、まあで実際そういう説明も、アドバイスも受けるわけですよ。大成さんちょっとさ緊張しすぎだからもうちょっとね緩めて、だから山下さんちょっと緩みすぎてるからもうちょっと強めてっていうね、そういう説明っていうかアドバイスも当然あります。でまあでそれは もちろん間違いじゃないんだけども、だけどうまくいかないんですよ、それぐらいだったら。じゃあどの程度緊張したらいいんですか、どの程度やリラックスしたらいいんですかって、またなんか話になってしまってね。でそれで、それはもうただ単に瞑想センターの話だけではなくて、もう大抵人間っていうのはもう本当に緊張しすぎるかリラックスしすぎるかね。でスピリチュアルムーブメントには必ずどっちか2つに分かれるんですよ。もう緊張しすぎてもうガリガリ のなんか軍隊式のね体育会系のノリのガチガチのに方向に走るか、気合を入れろとね、もう 冬でもほとんど着るもの着ないで、で死ぬ気ですわれっていうね、まあ私もそういう世界にいたから分かるんだけど、死ぬ気でやれっていうね、そういう世界なんですよ、ね、でもう一つはもうスピリチュアルに行こうよっていうね、リラックスって言ってね、ピースアンドジョイ、ピースじゃない、ピースアンドラブ、ラブアンドピースか、ラブアンドピースのねラブアンドピースのリラックスでね やっちゃうか、大体もうスピリチュアルムーブメントってこの二つの両極端に分かれるわけね。もう軍隊式かあまりにもリラックスするか、ね、でこれはカリフォルニア見てもそうだし日本でもそうだしインド行ってもそうだしね、そうなんですよ。だからそれは、そのギターの、ね、シタールの弦をどれほど緩めるか緩めないかっていう、まあ、話になりかねないんだけど、でもちょっと違うんですよねっていうところからね、 教の話が始まっていて、でどういうことかって、ね、それをこれから、ね、話していきたいと思います。いつかそれで呼吸瞑想なんかしたことない人にもう一回言いますとね、呼吸瞑想っていうのは要するに自分の呼吸を見ることなのね。で呼吸を見るってことは自分が息を吸って、でも我々は普段自分が息を吸っていること吐いていることに気づかないじゃないですか。だから自分が、呼吸瞑想の中では自分が息を吸っていることに気づく、吐いていることに気づく、息を吸いながら自分は息を吸っているなと、気づいている、自分は息を吐きながら自分は息を吐きな吐いているなと、気づいている、吐いていることを知っている、これが基本です。ですか。だからでそれだから、今まではねその心がどっか行っちゃうから心をどっか行かさないでその目の前にある呼吸にとにかくお前動かずにここへ入れよってね、いろよっていうね、そういう説明だったんですよ、ね、だからまあね、だけど、瞑想センターのリアリティを知ってる人間だったらばこの説明がうまくいかないっていうことも知ってるわけね。でなぜこれなんか最もそうじゃないですか、ね、だって実際テキスト読んだらそう書いてあるんだからね。だからこれは別に間違いじゃないんだけどもやっぱり十分ではないんですよ。でじゃあどこが十分じゃないのかっていうとこね。で我々私はね最近アナパナの説明の仕方として、皆さんが自分がの息を吸っていることに気がついたら、ある先週から奇跡っていう言葉を使ってますけども、奇跡が起こるっていうことをまあ言ってます。まあこれは前から言ってましたけども、あるいは気づいていることに気づいたら皆さん全く違うダイメンションに入っていくっていうことをね、まあ去年は違うダイメンションに入るっていう言い方をしてたけど、ね、でこれどういうことかっていうと、ね、今までの説明の仕方はどうしてもそう説明をせざるを得ない、理由があって、それはどういうことかっていうと、やっぱり、この我々の、今いろんなことを思ってるでしょ、ね、いろんな皆さんが今いろんなことを思ってるじゃないですか。その思っている、その thinking mind ね、 thinking mind だけがあって、そしてこの thinking mind が今世界を認識しているっていうね、非常にまあ常識的な世界観、ね、があって、でその常識的世界観に立つ限りは、この呼吸瞑想の集中の仕方もこの thinking mind があちこちに行かずにある一箇所に落ち着いていけよっていうね、そういう説明の仕方しかできないんですよ。いいですか。そこもそう、今ちょっと原理的なこと話をしてるからちょっとそこを理解してくださいね。でそしてだけども、呼吸瞑想っていうことをね少しでもやったことのある人だったらばこの説明がちょっと不自然に感じるはずなんですよ。なぜそうかっていうと、ちょっとでもね皆さんが呼吸瞑想をして、呼吸瞑想をしたときに自分が息を吸っていることに気がついたときに、なんかとてつもない、大きな安らぎ、大きな喜びを感じる、何か全く違うダイメンションに入った、あるいは全く違う何かリアリティにタッチした、ね、ことを少しでも感じたことある人はたくさんいると思うんですよ。それがわずか一瞬であってもですか。でもしそれがないんだったらば皆さんにとって瞑想というのは単なる地獄だと思うけどもね。だけどまあここの中もう随分、まあ、長いこと瞑想されているから皆さんね、ある大部分の人はね、だから多分皆さん何かを感じてるから瞑想が続いているんだと思うんですよ。でその時にその皆さんが息を吸っていることに気がついている時に何か全く違うリアリティにタッチしているねっていうことを感じてますかね。どうでしょうかね。まあ多分感じてるから 私の話なんかに興味持ってくださってるんだと思うけども、そうじゃなかったら、ま、そうじゃなかったら全く意味持たないんだけど、いいですか。でその時にね、まあ、それが実験結果なんですよ、ね、でそういう皆さんが呼吸を吸ってることに気がついた時に、全く何か別のダイメンションに入っている、全く別のリアリティに触れている、いいですか、という、実験結果を得た時に、じゃあそれは一体どういうことなのかっていうことになるわけね。それがただ単に皆さんのこのワンダリングシンキングね、ワンダリングソート、このフラフラしてしまう心がただ単に呼吸っていうところにただ動かないでいただけなのか、そうなんですか、そうじゃないでしょ、そうじゃないと思います。その時皆さんは呼吸どうやって見てます。その時ね、皆さんはこれがなんか一生懸命これがこの心がね、瞑想、呼吸を見て、ここを見て、うん、動かないぞ、うん、吸ってるぞ、吐いてるぞ、吸ってるぞ、吐いてるぞ、吸ってるぞ、吐いてるぞ、吸ってるぞ、吐いてるぞ、なんて見てるはずないんですよ。これは、瞑想うまくいかない人の典型的な例なんだけど、吸うぞ、吸ってる、吐いてる、吸ってる、吐いてる、吸ってる、吐いてる、吸ってる、吐いてる、吸ってる、吐いてる、うん、一息も逃してないぞってね。で、まあ、半年で潰れちゃいますけどね、その人はね。うん。冗談じゃないですよ、本当に。こうしたら潰れますよ。いいですね。こんなことしたら。そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、皆さんが本当に吸っていることに気がついて、吐いていることに気がついたらば、その時皆さんのこの今まであちこち行っていた心はどうですか？落ちてるでしょ？落ちてるんですよ。皆さんの心はこんなところにくっついていないですよ。くっついていたら皆さんは非常につらい瞑想をしていることになります。ですか？で、その時、皆さんの瞑想が、ですか？今まで、あちこち行っていた心が、この瞑想のオブジェクトに無理やりくっついているんではなくて、ストンと落ちているはずです。ストンと落ちたところで、非常に明確に、吸っていることと吐いていることが見えている。それが皆さんのうまくいっている瞑想のリアリティのはずです。だけどそれだとね、論理的に矛盾しちゃうんですよ。じゃあその時じゃあ誰が呼吸を見てるんですかっていうね、例のここ何週間か言ってきたことになってしまって、だって今までだったらこのThinking Mindしかなかったんだから、ティンキングマインドが落ちちゃったら、じゃああとは何が見てるんですか、ね、だから今までの説明の仕方だと、このティンキングマインド以外のもの を認めていないからね。だからだからこれをうまく説明できなかったんですよ。ですか。だから当然ね、そのもちろんね、テラバダ の長老方、あるいはセアラ方ね、皆さんきちんと呼吸見えてますよ、当然、ね、誰一人としてこんなところ吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる、こんな無理な瞑想なんかしてないですよ。だけどその時にその説明の仕方がね、もう私はもう一歩進めるべきだと思ってるんです。でそれが、エカヤーナという立場だとうまく説明できて、我々はね、呼吸瞑想の時に、呼吸を吸っていることに気がついて、吐いていることに気がついているときに、この、Thinking Mind がなんか無理やりオブジェクトにくっついているんではなくて、それがストンと落ちたところで何か別のものが非常にきれいに見ている。それが皆さんの本当のリアリティですね。でただね、そのこの別のものとは一体何なのか、っていうことをね、今までうまく説明しきれなかったんですよ、それが。でそれは、アビダンマの中には、ないと思ったらあるんですよ。あるわけね。あるわけ。でそれもちろん何かって言ったら、もちろんヴィパッサナニャーナですよ。ね。知恵ですよ。ね。でそれで、 その時に我々は、今日のテーマはサティだったんだけども、サティっていうものに対する理解が根本的に違うわけね。ガラッと転換します、ね、サティっていうのがそのなんかこの我々が今までいろんなことを考えてきて、いろんなことを考えてきた思いが何かに気づ、あの対象をきれいに見ているっていうね、非常に当たり前なあの定義だったじゃないですか。だけどそれだけだったらね、あの今このシンキングマインドがあのどこにも動かずにあの呼吸にぴったりくっついて、それで呼吸をあの見ているっていう、なんかに気づいているっていうね、あのことでなんだけども、それだけだったらばうまくあの本当の瞑想のリアリティを説明しきれない、ね、でじゃあサティっていうのは本当どういうことなのかって言ったらば、でそれで、先週ぐらいから一体誰がサティをしているのかっていうねことを言い始めてますけども、でこれは、皆さんの瞑想のリアリティにより近い形 でその時皆さんがサティをしているのは皆さんのシンキングマインドではないんですよ。これはちょっとよく見てくださいね。シンキングマインドが落ちた時に、シンキングマインドが離れた時に、ところで皆さんは、気づいている。それが皆さんの瞑想のリアリティですね。いいですか。だからそのサティっていうのは、このシンキングマインドが落ちた、状態、落ちた場所ね、そこの、状況をね、ただ、言っているだけ でそれを、ある時はニャーナ、ね、知恵と言ったり、ある時はサティ、マインドフルネスと言ったり、しているだけであって、ね、でそれはあのそういうふうにあの、ね、説明していった方が、皆さん あの瞑想のリアリティにはるかに近いと思います。ですか。だからそのね、あの今までのね、説明の仕方だけだとサティっていうのはどうしたってただ単にシンキングマインドが何かをうまく気づいているっていうぐらいの意味に、取れちゃうんですよ。そうするとその我々のシンキングマインドがなんか呼吸っていう目的があって、それをただ、認識しているっていうね、だけ でそれを、まあ、ラベリングを使おうがね、何を使おうがいいんだけども、やって、だけども確かにこのシンキングマインドが何かに気づいてるんだけども、気づいているだけだったらどうにもならなかったじゃないですかね。だからそこがね、私も本当にずっと気づきっていうことに関して、長いこと、まあ、分かんないというかちょっと混乱してたのね。その実際の経験と普通の説明の仕方との間のギャップが、だから普通の説明の仕方ではどうしても私らの瞑想経験をうまく表現できていないっていう、ね、だからそれだからこの今までの普通の説明の仕方をだけを聞いた人間が本当に、本当の瞑想をすることはほぼ不可能に近いっていう、ね、であるならば我々もうちょっと、突っ込んだ説明の仕方をすべきじゃないのかっていうことをまあ、ここ2、3年ずっと言ってきたんだけども、ね、でそれは私らが、パオとかなんかで瞑想センターのリアリティを散々嫌ってほど見てきたから、ね、なんですよ。いいですね。でその時にね、はい、ではもう話どんどんまとめていきますけども、サティっていうのはそのThinking mind がただ単に物事をきれいに認識しているっていうことではなくて、まあ、ではなくてね、その本当に我々が呼吸を見るっていう時はこの Thinking mind が落ちてるんです。 落ちてる、ね、あるいはもう止まっている、手放されている、ね、でそしてそのなんていうかな、あのでそのThinking Mindが落ちながらも、非常にきれいに我々は、今の状況を、認識している、ね、そのあり方なんですよ、気づくっていうのは。でこれはあのね、瞑想をうまくいってる人だったら誰もがそうだって言ってくれることなんだけども、ただちょっとそれだとなんか今までの説明の仕方と違っちゃうから、まああのこんがらがっちゃうと思うんですけどもね。はい。
あのその何かっていうのは、
うん、
あの耳ったら見えてくるっていうのとはちょっと違うものなんです。
はい。あのね、私が言ってるのはね、今はそのそれを見ている、主体の方ね、主体の方です。だからこの何週間かのテーマが、我々が、誰が呼吸を見ているのか、誰がヴィパッサナをしているのか、誰がサティをしているのかっていうことだったのね。でこれについて今私はずっと喋ってきていて、でその時にはい、我々はいろんな、深い瞑想体験に入っていきますね。でその瞑想体験に入っていくときにいろんなものがもちろん当然現れてきます。でそれがジャーナであったり、まあ、ジャーナの入り口としての、まあ、そういうものが見えたりとかね。でそれはその通りです。だけどその私が今ね言っているのはその前兆がどうとか前兆が認めないとか前兆が大事だとかいうそういう話ではなくて、そのもう一つ前の、根本的な構造の話なのね。根本的な構造の話なわけ。根本的な構造っていうのは一体誰が瞑想しているのかっていうね、あの話になっちゃって、一体誰が瞑想しているのかってことは一体誰が生きているのかってことは、あなたって一体誰っていう話になっちゃうんだけども、あの Who are you って話になっちゃうんだけど、まあてか当たり前の話で、瞑想っていうのはそもそも私って一体誰なのってことを見ていくのが私の瞑想なんだから、ね、だからじゃあこうも言えるでしょう、ね、つまりね、我々は今あのすでに思い込んでいる私っていうものを持っているわけですよ。でその私っていうのは一体誰って言ったら、それは今この、もう絶え間なく動いている thinking mind ね、 thinking mind と、そしてこのエモーションとね、そしてこの肉体ですね、これの合わさったものを山下って呼んだり、鈴木って呼んだり、渡辺って呼んだり、オーナルって呼んだりして、そして、だから瞑想っていうのはね、その自分とは誰か、Who am I っていうことを、そのこれを少しもその疑問を持たずに、そしてその疑問を持たないままで、何かあの呼吸に、集中していくうちに何かいろんな経験をしていくっていう話ではなくて、だからそれは、何もそういう経験をしないって話ことを言ってるんじゃないですよ。そうではなくて、このそもそも望月さんの望月さんが自分とは誰かと思い込んでギュッと握っていたものを変えずに、それが、何か瞑想の対象を見たり何か瞑想体験をしたりっていうことではなくて、この私とは一体誰なのかっていうことそのものがひっくり返っていくってことなんですよ。で、そうすることによって本当の自分を、見ていくっていうことね。で、そして本当の自分が、まあ、本当の自分でもちょっと、まあ、またそれで自分はないっていう人に怒られちゃうけども、その thinking mind ではない全く別の認識の仕方っていうものがあって、そしてそういう全く別の認識の仕方をしたときに、はい、当然もちろん前兆はいくらでも入ることができるし、ね、その入ったときに、その時に我々は、今まで単なるシンキングマインドと単なるこういうものね、物質ね、あのナーマとルーパーっていう風に世界が分かれていて、ね、 でそしてこの 物質っていうものはこういうなんかもうガチッとしたものがあって、はい、メガネケースがあります、ね、コンピューターがあります、いや机がありますっていうね、もうガチガチガチガチガチガチガチガチっていうね、あのそれこそ、実体っていうものがあって、ガチガチしたものが あるように見えたんだけども、そうではなくて、この今までしっかり握っていたこの私っていうものが、もの自身が、揺らいで、この今までこれが私だと思っていたものがどうもそうではないらしいって見えてきたときに、はい、この世界そのものも揺らぎます。今までの世界が非常にガチッとして、はい、これは柱です。はい、これは畳です。はい、これは瓶ですっていうね、と思っていたものが、ばらけてきます。ばらけてきた時に光なんか見えるんですよ。なぜかっていったらこの世界はそういうものによって、ものが、いろんな光が生じて滅して生じて滅して生じて滅して生じて滅して生じて滅して生じて滅しているんだけども、それをなんかまるでこういうベルがあるかのように我々は錯覚しているだけなんだからね。だからそうじゃないとこの絵がなんか非常にベルっていうものがなんか実体的なものがありますっていうふうに見えちゃうんだけども、その自分っていうものがばらけてきた時に世界もばらけてきますね。で世界もばらけてきた時に我々はこのいかにもなんかガチッとしたベルがあるかのように見えたんだけと思い込んでいたんだけども、実はそうではなくて、そうじゃなくて、そういうただ光の粒が生じて滅して生じて滅しているものの集まりに過ぎないんだっていうことが、これは理論じゃなくて実際問題として見えてくるわけね。だから当然そのなんていうかな、心が集中したところにいろんな光が現れるのは当たり前の話であってね。だから私はだから光を否定するわけがなくて、そうではなく、この世界はもちろん光でできて当たり前の話だし、当たり前どころかそんな世界が見えるわけで、この世界が光の海なんだっていうことは普通のちょっとでもやった人ならもう24時間見えるんですよ。そんな一生懸命頑張れニミッタが現れてるくるなんて話じゃないんですよ。まあ、はっきり言うけど、ね、ニミッタなんてそういう話じゃなくて、この世界は光の海なんですよ。ところが我々はそんな風に見えてないでしょ。あ、渡辺さんでなんかガチッとしたものがある、鈴木さんでガチッとしたものがあると思ってるじゃないですか。そうじゃなくて、ちょっとでも、この私っていうものは誰かっていうもの、私っていうのはこのティンキングマインドではないってことが見えたときに、この世界もガチガチガチガチガチガチっていうものがだんだんばらけてきて、あ、この世界っていうのは光の海の現れに過ぎないんだってことを、その、体験っていうことじゃなく、24時間見えるんだから、それはね、24時間光の海が見えている。でそれ光だ、それはちょうど映画館で映写機があって、映写機からこう光が出るじゃないですか、ね、それでスクリーンに当たるといきなり女優さんが現れたり、ビルディングが現れたりするけども、誰だってそれは単なる光だということを分かってるわけですよ。だからそのこれは本質としては光なんだけど、スクリーン上になんかまるで女優さんが現れる、ビルディングが現れる、ね、モンスターが現れるかのようだ。だからそれ両方見える、ね、だから本当にちょっとでも瞑想を分かってる人間だったら、この世界っていうのは光だってことが24時間見えてるし、だけども同時にその光がある意味ベルのように見えたり時計のように見えたりしているっていうだけで、それのほんの入り口としてただニミッタとか言ってるだけで、わニミッタ見えてすごいなんて話ではないんですよ。そんな話じゃないの。いいですか。そうではなくて、この世界の本当のあり方へ入っていくほんの入り口ってことなんですよ、ね、ただで そこにはその時にもうなんていうかな、まあ、もうちょっともう今日で終わっていきますけども、その時にね、この我々が呼吸をきれいに見えた時に、その時に何が、まあ、先週は奇跡が起こるって言ったんだけども、今週で言えばその時に我々初めて、今まで勝手に妄想していた自分っていうものが壊れます、ね、勝手に妄想していた自分っていうものが壊れて、で同時に勝手に妄想していた世界というものも壊れて、 でその時に初めてこの世界の本当のあり方が見えてくる、ね、でお釈迦様、まあ、これはパウセイドが大好きなあの引用経典なんだけども、あのあビクたちをサマディに入りなさい、サマディに入ると世界のがありのままに見えますなんて、ね、これはセイドもしょっちゅう言われるんだけども、世界がありのままに見えるってそれは何か、まあ、ちょっと怒りが収まったとかね、あの執着が収まってちょっと何か冷静に見えたなんて話じゃないんですよ。そんなレベルの話じゃなくてね、本当にサマディに入った時に今まで我々が握りしめていた自分が壊れ、握りしめていた世界が壊れ、ね、でそうして初めて全く違う世界のありようが見えてくる。それが世界のありものままに見えるということなのね、サマディに入った時に。だからその何て言うかな、あの結局ね、瞑想っていうのはある我々がギュッと握った今までの世界観を根本的にひっくり返すためにやるものなのに、ところが普通は今までの自分の世界観を握りしめたままね、握りしめたままに今までの常識に乗っかったままに、今までの常識というのはこの thinking mind が俺ってことでしょ、 thinking mind が何か対象を見るってことでしょ、でだからそのままに、だから呼吸を見ようとしたときにこの thinking mind が呼吸を一生懸命見るぞ見るぞ見るぞ見るぞってねしてきた。それだったら今まで の常識のあるいは今までの妄想の延長じゃないですか。そうじゃないんですよ。そうではなくて瞑想することによって我々は今まで自分が握りしめていた世界観を手放していくね、そうすることによって全く新しい世界が見えてくるってことなんです。そうしない限り瞑想呼吸を見る意味がないのね。だから繰り返すと今までの世界観だったらば我々の thinking mind があって、その thinking mind が何かを、認識しようとしている、ねでそれをなんかどこにも生かさないでムンムンムンムン数拍数拍数拍数拍ってやるのが呼吸瞑想かのように見えてたけども、 とんでもない話で、そうではなくてその thinking mind を手放した時に初めて我々は thinking mind が落ちて、脱落して、その時に、非常にきれいに世界のありようが見えて、ね、その時にじゃあ、私って一体誰なの、 Who am I っていうとんでもない質問が出てくるわけですよ当然。でその Who am I っていう質問に結びつかないような瞑想だったらやっぱり意味がないわけね。今まで の常識の世界観の中で理解できちゃうような瞑想だったらばやっぱり意味ないわけで、そうではなくて瞑想っていうのが今までの常識的な世界観、私とは誰、世界とは何っていうことが根本的に、ひっくり返るその動機になるわけです。ですか？で、そうしない、そうしていかないと皆さんが、の瞑想っていうことはやっぱり理解できない。じゃないとやっぱり瞑想っていうのが、うん、頑張ってどこにも行かないでここに落ち着けて数拍数拍数拍って見るっていうことになってしまって、それだったらまあニミッタ見たいかもしれないけどニミッタも見れないしね、そうじゃなくて、本当に、そういう thinking mind を脱落する落とす、ね、その時に初めて我々はサティっていうものの本当のあり方が見えて、それが見えた時に私とは誰か、世界と何かっていうものが、見えてくる。でその時に世界っていうものは実は光でできている、ね、だからその光でできているっていうことをただ理論じゃなくて、まあ、実際問題として見えるし、でその時にそのガチガチ私の肉体机、ね、畳っていうなんかガチガチガチガチガチガチガチっと決まったような世界観が全部根本的に崩れていくから、だから当然深い瞑想に入ってきたらいろんなものが見えるのは当たり前であって、だからいろんなものが見えて、あすごいぞ内臓が見えるぞなんてそういう話じゃないわけですよ。お光が見えるぞ内臓が見えるぞ過去世が見えるぞなんてそんなことじゃないんですよ。お願いですからそこは誤解しないでください。一番大事なのはあなたが一体誰だっていうことをね、世界とは一体何かっていうことが分かってくる、その過程として、はいそれは内臓も見えるし光も見えるし過去世も見えるし、ね、だからそんな途中経過に過ぎないから、ね、 だけどみんな大抵途中経過に引っかかっちゃってなんかどっちが、ね、話になってそんなことどうでもいいんですよ。そう、どうでもよくはないかもしれないけどもそうではなくてそうで本当の、ね、本当の私とは誰か本当の世界とは一体何なのか、ね、それを見ていくっていう、ことになりますですか。でだから、その時にね、であちょっとゾウさんに戻ると、そうすることによってもう生き生きとしたゾウさんがそこから現れてきてでそのゾウさんはただ単に仏教の教えであるわけがないじゃないですか。それはもうリアリティなんだから、ね、でこのリアリティってことは、仏教徒だろうが非仏教徒だろうがキリスト教徒だろうがもう関係ないわけですよ。だから、このゾウさんが生き生きとしてなった時に我々はもうあらゆる他の宗教の人たちとも対話できるしあるいは科学者とも対話できるし、ね、だから私も今最近仏教と仏教の周辺にあるテキストを読んでいるのはねそこをねちょっと詰めていきたいんですよ、ね、明らかにじゃあ仏教徒ではないお坊さんじゃないと、まあ、ちょっとこの池田明子さんみたいな人をねもう別にお坊さんじゃないしなんだけど、まあ、彼女ももちろんこの象さんと格闘した人だからだから彼女の言葉を見ればああ本当にこの人ゾウさんを知ってるなゾウさんと格闘した人だなってことは分かるわけですよ。だからで例えば、まあ、今日読む時間ないけども彼女のテキストなんかを紹介することによってこのゾウさんの生き生きとした姿ねそれは見えてきます。でそういう過程の中で光っていうものとか、ね、あるいは我々が何も分からずに輪廻転生を繰り返してきてしまってでそして、それが、それすらも分かんないね。それだから、パウセードはどうやってその我々の愚かな過去性をねどうやって見るかってことを、まあ、教えてくださってるんだけどもああだからそれは過去性が見えてすごいなとかねあこれで江原さんに頼まなくていいなとかねそういう話じゃないわけですよ、ね、別にそういう話じゃなくてだけどもコンテキストを見失うといきなりそういう話になってしまう、ね、だから一体何のために我々瞑想しているのかそれは本当の自分本当の世界 を見ていくためだから要するに瞑想する過程において我々は今まで自分が握っていた常識的な世界観を手放していかなきゃいけない。手放した時に初めて全く新しい世界が見えるしそして皆さんの瞑想もうまくいきます。そうでない限り皆さん絶対に呼吸なんか見れないですよ、ね、皆さんこれ見るぞ吸うぞ吐くぞ吸うぞ吐くぞなんてねやったって、ね、はい、そこを見てください。すいませんまた喋りすぎてしまったいつもなんでだろうちょっと私いつも話すと今日一体何話していいのかなと思うんだけど話していくうちにちょっとまだまだ言い足りないんだけどねまだ2時間喋れるんだけどやめますね。また来週じゃないや、はい、それで、さっきも言いましたように明日から私ブータン行ってきます。で28日帰ってきますから、2週間ねお休みして、3週間後に、一歩案で始めてここも、6月の最初の第1日曜日に、ね、やってで第2日曜日がセッションやりますね、はい、セッションもねゴールデンウィーク非常にたくさんの人に来ていただいて非常に私自身も本当にとてもいい接心ができたなと思ってます。まあ、一方でまだ小さいところなんでねなかなかたくさんの人泊まっていただけないしで特に女性が問題だったんだけど最近今回は近くの人が女性のために部屋を用意してくれてっていうか無理やり泊めていただいて女性も一人ね宿泊で参加していただいたんでなんか全く新しいことが始まりつつあるので、ね、ぜひ接心も参加してください。はい、ね、じゃあ今から10分ほど、休憩取って、それから、呼吸瞑想します、ね、誰が呼吸を見るのかそこを見てください、ね、はい、誰が呼吸を見るのかが見えたらあなたは一体誰不安を相手のが、ね、見えてきますから、ね、はい、そういうことです。